夢かなプレイガイド。
はい。
ごめんなさい、
いますね、います。
皆さんご覧になってないで分かんないと思いますけど、今はいとともにしおりさんが私をガン見したので何事かと思ったんですよ。びっくりしました。
やるぞ、
ね、やるぞ、ね、あ、やる気を見せたんですね。はい、はい、後半では夢かな放送局、はい、今回の後半では、ね、プレイガイドとして、
はい、
劇場公演ですね、
はい、
ご紹介したいと思います。なんだなんだ、今のね、しおりさんの目力にやられてしまいました。
ごめんごめん。
いやいや、今回ご紹介する公演は、
はい、
雷ストレンジャーズさんの、
はい、
緑のオウム亭、
はい、
サブタイトルかな、これは一幕のグロテスク劇とついたものをご紹介したいと思います。
グロテスク劇
ちょっと今危うくなりました。
はい、
雷ストレンジャーズさん、
はい、
緑のオウム亭、ちょっと簡単に概要だけご説明いたします。
はい、
公演期間が2017年3月1日から3月1日。
お、もうすぐだ。
すぐですね。
はい、
下北沢小劇場の B1 にて行われます。
はい、
こちらがですね、
はい、
どうしようかな、
うん、
いろんなことを細かく説明するより前に、
うん、
公演時間などを先に説明してしまいます。
はい、お願いします。
すごいあれだな。3月1日から3月5日までの公演ですが、
はい、
3月1日こちらはプレビュー公演となっておりまして、
うん、はい、
19時から、で3月2日も19時から、
はい、
3月3日が15時から、4日の土曜日が14時からと17時から
2回、
はい、5日の千秋楽公演は1回公演のみとなりまして15時から、うん、
はい
はい、チケット代は前売りが一般4300円、
はい、
学生さんが、当日券が4500円、
はい、
で学生さんは2800円、高校生以下1500円となっております。
お
で、はい、もう完売してしまったそうなんですが、
あ、
貴族席、
そうなんだ、すごい、
ね、あ、今のじゃないよ。
何が
今のじゃなくて、完売してしまったそうなんですが、貴族席という各回公演3席限定の、うん、まあ、パンフレット付きの指定席というのもあったようなんですけれども、こちらの公演が基本的には自由席なんですが、うん、その貴族席というのだけは、うん、まあ、指定席で、
うん、
ちょっとお値段高めパンフレット付きの贅沢シートというのがあったんですが、こちらもないそうです。
貴族席ね、気になるよ ね、
ちょっと気になりますね。うん、そして一般的には自由席なんですけれども、うん、その自由席の方も、うん、劇場全体をバー空間に見立てた、
うん、
作りとなっていて、3方向からその芝居を見ることができるというふうに、ね、なっているので、まあ、お好きな面からどうぞというような紹介はされています。
はい
はい、そしてこの、緑のオウム亭、
はい、
グロテスク劇となっておりますが、
気になるタイトルだね。グロテスク劇ってどういうこと？
グロテスク劇ってどういうことなんでしょうね。
はい、
でこちらなんですけれども、うん、作者がアルトゥル・シュニッツラーという方なんですが、このシュニッツラーさんがどういう作品を書いてるかというと、
はい、
なんだろう、一般的なのかな、あれなんだけど、キューブリック監督、映画を撮る方なんですけれども、うん、こちらの監督の遺作となりました、
うん、
トム・クルーズ主演映画アイズワイドシャット、これは1999年制作になってますけれども、
うん、
こちらの原作者になるそうです。
うん、
で割と、なんだろう、緻密に真理を浮かび上がらせてタブーに触れる革新的作風というような、
なんか、なんだろう、人の、
うん、
何、こう心理的な怖さというか、
怖さというのが、ね、うん、浮き彫りになるんでしょうか。うん、なんかウィーン系のユダヤ系医師の息子として生まれ、うん、自らも医師から転身した劇作家、小説家という方なんですけども、
うん、
まあ、この緑のオウム亭という作品は、
はい、
当時ウィーン上流階級の大敗を揶揄したものとして検閲の不況を買い、上演出版禁止となった作品らしいんですね。
そうなんだ。
で、日本では約50年前に初演がありまして、
うんうん、そうなんだ、
その後50年間上演の記録がなかったようなんですが、
うん
うん、それで50年のブランクを経て2度目の上演という、
うん、そうなの、
ね、
え、それすごいね。
すごいですね。
これはなんで上演されなかったの？なんか社会風刺が強すぎるとか、
うん、どうなんでしょうね。
ね、
まあ、いろいろな理由はあったかと思うんですが、で、まあ、雷ストレンジャーズさんという劇団、うん、まあ、劇団さんのか、演劇ユニットとなってますね。うんうん、こちらが、
はい、
古典翻訳劇を中心に演劇を上演するグループとして、
うんうん、
活動をされてまして、
こういう古典のものを中心にいつも、
ね、ええ、からヨーロッパで日常的に見ることができる質の高い演劇作りというのを目指されているそうです。う
ん、はい、
で2011年に立ち上げて、
うん、
で今回のこの緑のオウム亭というのが、
うん、
演劇ジェット機構というふうに銘打たれているんですが、
演劇ジェット機構、
演劇ジェット機構オーストリア編 でこれまでにどういうものをやってきたのかなっていうのをちょっと見たんですけども、はい、2012年に演劇ジェット機構のドイツ編、
お
そして2012年、
うんう
ん、私なんかこれ
なんかどこかが
どこかを何かをやってしまいましたが、その後、うん、演劇ジェット機構ドイツ、うん、ドイツ滞在編、
お
そして2015年に演劇ジェット機構ノルウェー編など、なんだろ う,
こう 各国
を回るようなね、
面白い。
今回オーストリア編で、うん、まあ、ウィーンのね上流階級の大敗を揶揄したものとしてということですから、うん、ウィーンになってるんですが、うん、まあ、どんな話かと言いますと、
はい、
結構ね読んでて怖いんですけれども、うん、物語は1789年7月14日、何の日か知っていますか？
革命？
はい、そうです。
大きい括りで探り探り。
今のね、ちょっとイラストに描きたくなりました。はい、バスティーユ襲撃の夜、はい、パリの地下酒場、緑の大武邸では、奇妙な即興芝居が客に供されている。
うん、
芝居に登場するのは、詐欺師、はい、泥棒、人殺し。見物人は怖いもの見たさで興味津々の貴族の常連客。うんうんうん、外界に迫り来る現実から隔離された地下室内でスリリングでリアルすぎる犯罪人ごっこに興じているだけだったはずが、いつしか誰もが芝居と現実の境界を見失い、
うん、
やがて外では革命が、そして中ではてんてんてんてんというところなんですけども、あのこちらのね、うん、作品を紹介するにあたり、うん、現実と芝居とあなたはその区別がはっきりつきますかというふうに書かれてるんですね。これ
怖い感じだ ね,
その、うん、ね今あらすじのところで出しましたけれども、うん、バスティーユ襲撃の夜に、うん、こう身分的には安全で全ていろんなことが守られている貴族たちが、なんだこの庶民の日常だよね、
うん、
この当時の革命が起きるような、
うん、そうだよね、外ではそんな、ね、
時代の、うん、こう庶民だったら詐欺とか泥棒とか人殺しとかっていうのは日常的に起きてる、でも、うん、身分安泰な貴族たちの中では、うん、そういうのは全く人事だから芝居にしてみて、ね、こう自分たちとは関係ないと思って楽しんでいたら、
うん、
だんだんその境目がわからなく、うん、見てるのか自分たちのことなんかわからなくなっているところで、外ではバスチューの襲撃があって、
うん、実際に外では実現実的に起こっていることを、
そうそう、でそれがだんだんこう外のことと中のことが
混ざり合っていく
っていうのがね、
うん、
でしかも緻密に真理を浮かび上がらせていくんでしょ、
いやなんか怖いね、こう精神的に追い込まれる感じなのかな、
追い込まれるよ ね,
ね,
ね、でそれが、うん、で特に衝撃場で見るのって、うん、役者さんと観客の距離も近いから、うん、割とこうだんだん分かんなくなって、その自分たちと演じてる役者さんの境目もだんだん分からなくなってくるんじゃないかなっていうところで、ドキドキドキドキするような、
そうだよね、その世界に入り込むとさ、うん、もうなんか本当自分がその場にいるような錯覚になるじゃない、
そうそうそう、
そのなんか不安とか怖いのとかもさ、
ね、だから貴族席に座ってる人たちなんか
ね、そういうそういうことか、
そういうんで見てたらだんだんだんだんだんだんだんとこう分からなくなっちゃうし、三方で上手下手正面かな、
うん、
見てる観客、
だって貴族席はさ、うん、この自分もさもこう貴族としてこう演劇を見てるような感じで見れるわけでしょ、う
ん、多分ね、
そこからどう、うん、
どうなるのか怖いですね、
いや気になる、
そう検閲で不況化って上演禁止となるような、
うん、そうだよね、だから結構過激なところもあるんだろうね、うん
ね、
うん、怖さもある、
怖さあるでしょうね、うん、これにどんな照明がついてどんな音楽が流れるのかとかも興味深いですけどね、
いやその3方向から見れるのも面白いね、
うん、
ね、
だからなんだろう、円形っていうか、なんだろう、中心に舞台があってセンターステージ形式ではちょっとないかと思うんですけれども、うん、やっぱりその正面のお客さんを意識してやる演劇とはまたちょっと違うのかなって、
うん、
ね、その主催さんのツイッターとかちょっと追ってたら、
うん、
キッチュで怪しく楽しい作品ってなってたんで、うん、この
グロテ
スク劇が楽しいってなんだろうと思って
楽しいが加わった、今混乱中、
ちょっと笑いの要素が入ってきてるのかなと思ったんですが、
それはそれで面白いね、うん、なんかこうあまりこう思い詰めて暗くなるんじゃなくてちょっとなんかシニカルな笑いみたいな ね, ね、
シニカル好き、
シニカル大好き
私なんか今大事なこと言うの忘れてたので気がついたんですが、うん、チケットの予約方法です、
そう
忘れてました、
行きたいと思った人に、
すいません、
はい、はい、お願いします、
こちら、うん、公式サイト、
はい、
雷ストレンジさんの公式サイト、もしくは、はい、 舞台芸術をご紹介しているコリッチのホームページ、はい、もしくは夢かな放送局公式ブログからクリックをありますので今普通に言いましたけれども、ね、まあ、プレイガイドでご紹介いたしました商品作品につきましては、
はい、
夢かな放送局放送日誌なんで噛んだんだろう夢かな放送局放送日誌こちらの、ね、公式ブログからもリンク貼って、はい、
見られるように、
ね、はい、リンクできるようにしておきますので、
はい、
なんかちょっとこういう世界覗いてみたいなとか不思議な、ね、世界を体験してみなたいなという方いらっしゃいましたら、うん、ぜひご覧いただきたいと思います、
はい、
雷ストレンジャーズさん演劇ジェット機構オーストリア編、
はい、
緑のオウム亭一幕のグロテスク劇2017年3月1日から5日まで下北沢小劇場 B1 にて、
はい、
夜公演が多いで夜は怖いですね私怖いですね、
怖いね
行っちゃいますけどね夜の公演
に、あ、夜の公演に行くの
夜の公演行きますよ
ずんちゃん大丈夫
でも大丈夫なんかも怖いの苦手なのに
あでもじゅんちゃん苦手なのは、うん、お化け系がダメなんだよね人の怖さは大
でもね人の怖さも結構
人の怖さの方が怖いかもしれないそう
だからね、うん、あのちょっとすごい怖かったんだけども、うん、キッチュで怪しく、うん、楽しい作品っていうところで、うん、なんかちょっと救いがあったらいいなって少し期待してるんですけどもいやどういうことになるかね
どんな作品なんでしょう、
はい、どんな作品なんでしょうね、
はい
はい、
楽しみですね
楽しみですねまあいろいろねヨーロッパ的な匂いって、うん、ちょっと日本と感覚が違うので、
うん、
あの割と新鮮な刺激を受けられるのではないかと思い
ますそうねどっぷりそのなんか異空間というか異世界に、
うん、
ね
使って浸れるんじゃないでしょうか、
うん、
はい、はい、チケットご予約はねぜひ夢かな放送局の公式ブログからリンクに飛んでいただけると、うん
う
ん、
すごい強調してる
そういろんな意味ですごく嬉しいなと思います
そうね詳しくはブログをご覧くださいあの全てわかります、
はい、わかりますはい、夢かなプレイガイドで、はい、雷ストレンジさんの、
はい、
ストレンジャーズさんの演劇ジェット機構緑のオウム亭一幕のグロテスク劇をご紹介いたしました
はい別れの時間が近づいてまいりました、
はいはい、
番組では皆様からのお便りを募集しております夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのものそして夢かな神社では巫女が皆さんの叶えたい夢を待っておりますまた夢かなライブラリーへのリクエスト感想もお待ちしております私たちへの質問や感想あ番組の感想日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎ですお便りは夢かな専用のメールフォームまたはメールの方は dmn@pfri.net dmn@pifri.net までお願いします夢かなツイッターアカウントもございますのでそちらからコメントいただいても OK です詳しいご案内は番組ブログ DMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください
さっき、ね、ご紹介いたしました緑のオウムで、うん、こちらの、ね、チケット、はいご予約サイトをご案内していますのでぜひこちらからどうぞ
ぜひ必ず、
はい、
放送局放送日誌をご覧ください、
はい
はい、インターネット放送局ビフリネットの公式ツイッターフェイスブックページもございます番組の更新情報やお知らせなどもつぶやいておりますのでこちらもぜひチェックしてみてくださいツイッターアカウントは@pfrinet ツイッターもフェイスブックもビフリネットで検索するともろもろ出てきます
はい、
はい、夢かな放送局
早いね
うん、
また喋ろ
喋るこの後喋ろうかなと思った
あ、ほん
とうんそうこのね、お送りしましたの後ああじゃあ喋ろうかはい、じゃあどうぞ
いやいや、あのね、うん、プレイガイドって一応ね、練習してくるし、うん、下準備もしてくるんですけど、うん、いざ喋り始めると、うん、ちょっとね、私違うところにテンションがいくようなんですよいろんなことを忘れてしまいます
そうでもさ今日さ、うん、あの打ち合わせの時にこれを言うんだっていうのをさ別の紙に
そうメモしてたんだけど
書き出しといたんだよね
書き出してたのに見てませんでした
そうなんだここ置いてあったけど
そうそうそう
赤い字でこれとこれとこれを絶対言わなきゃなっていうのはね、うん、書いといたんだけどね、
はい
うん、でもね本当に面白い怪しくて面白い、
うん
ね、この作品は面白そうだ
ちょっとね、うん、ヨーロッパ的な匂いが好きな人っていうか、
うん
なんて言うんでしょうね
なんかこうちょっと日本の怖さとさ、うん、ヨーロッパの怖さってまた
違うんだよねあれなんだろうね
なんだろうね
ヨーロッパ的な怖さってちょっとおしゃれなんだよね、
うん、確かにおしゃれな
アメリカ的な怖さって、
う
ん割とこうストレートで、
うん、
こうどんいろんなものを切り刻んだりとか、うん、血が飛び散ったりとかそういう感じなんだけど、うん、これイメージかな、うん、偏見かな分かんないけど、うん、ヨーロッパ的なものってなんとなくこうじわみたいな、なんかそんな感じがします、
うんはい、なんか心の底から恐怖が怖いですね
緑の表ぜひ、
うん、ご覧ください、はい では夢香の放送局、今回は山本しおりと滝沢グツンがインターネットラジオ局ピューリネットよりお送りいたしました。次回更新日は3月6日です。
はい、
うん、それではどうぞ次回もお楽しみに。